賛美歌の203番を歌いましょう。どうぞご起立ください。203番を歌いましょう。
すべての人の人のしもべとなって、できる限り多くの人を勝ち取るために、十字架を掲げ、掲げ御言葉に生きる。できる限り多くの人を勝ち取るために救いを求め叫ぶ国々立ち上がる勇気のある人はどこに御国は今や近くに来てる。できる限り多くの人をイエスのため主のため王のためイエス我が主我らが王ジーサース。
皆さんおはようございます。ようこそ東京キリスト教会の礼拝にお越しいただきました。もう一度ウェルカムを担当してくださった市の皆様に感謝したいと思います。ありがとうございます。何かこの台に上がるだけで何か伝わってくるものがあるんじゃないかと思いますけど、この教会にはいろんな方々がいて、若者もいれば、中ぐらいの人、またはご先輩の方、いろんな方々がいる中で、みんな、愛し合って、尊敬し合っていける、大家族であることは、嬉しいと思います。私は特に外国で育っているものとして親戚がいないってことをいつも劣等感に感じてました。で、家族しかいなくて、私は生まれた時から、祖母は2人いましたけど、祖父は2人とも昔に亡くなっていて、親戚っていうところがいない中で、いつもやっぱ大家族は、憧れなので、教会の中ではいろんな形での大家族があることを、とても感謝したいと思います。改めて、先輩方々の、やっぱ信仰を守る、姿は、まだまだ未熟な我々若者にとっては、非常に、素晴らしい姿であり、神様の礼拝を表しているんじゃないかなと思っていますので、はい、ありがとうございます。なんとなく今日はなんかとても待ちような礼拝という雰囲気があるので、ちょっと自分も縮こまってしまっていると思うんですけど、はい、一つ、ですね、お伝え、とても利己的なもので、申し訳ないんですけど、ちょっとお伝えしたいことがありまして、大したことじゃないんですけど、先週、ちょっと私がちょっと留守してしまって申し訳ないんですけど、テスさんが作ってくださった歌の、英語歌詞を披露されましたね。はい。で、これは大変自分の口から言うのは申し訳ないんですけど、実はその役を、担当したのが、私をはじめ、ともみさん、ベイリーが直してくださって、やったんですよ。はい。つまり、はい。もしある日、その歌が大ブレイクして、ヒットになって、哲さんが有名になったら、一言、英語は、山崎武史がちょっと関わったと。少しだけ言っていただければ、幸いかなと、思ってまして、はい。かなり笑われてますけど、当たり前のように、ね、神の国って歌ってますよね。2番目の求めたら、あれも私がやったんですよ。そうなんですよ。だからもしかしてちょっと鉛筆であそこに2番目の歌手どうでもいいですね、皆さん。 まあどうでもいいんですけど、去年ですね、ちょうど旅してたところで、車に乗って、長い旅してたので、居眠り運転しないように、ずっとその奇跡の旅をずっと聴いてたんですよ。でずっとその曲を何度も何度も聴きながら、まあ、どうせずっとまっすぐの本当にもうつまんない道を走ってるから曲を聴きながら英語にしてみようかっていうところで、実はあの歌詞の多くの部分は、トゥーソンに向けての砂漠の道路で、作成されましたので、はい、まあ、ちょっと自分の話はそのぐらいしましょう。今日のテーマは神を信じなさい。神を信じなさい。はい、神を信じなさいということで今日話していきたいと思います。素晴らしいですね。今年のテーマ、マルコの9章、信じる者には何でもできる。どうですかね、やっぱり信仰に焦点を置くことによって、皆さんも2017年はなんか信仰者としていいスタート切れたという感覚があるのではないかなと思います。マルコの9章の平行の聖句、マタイの17章の中には、一粒ほどの信仰があれば山に向かって、まあ、動け、ね、動かすことができる、まあ、そういうことを教えられています。実はこのマタイの17章ともう一箇所で、信仰があれば山を動かすことができるというふうに教えられているところがあります。でこれはマルコの11章の22-23節です、なんか皆さんやってみたことあります？僕はあります。何回か、なんか山を見ながら祈って密かに、神様ほんのちょっとでいいから動かしてくれないって、やったことがあって、もちろんなんですけど動いたことないですね、はい。でこのマルコの11章には、山を動かすっていう言葉の前に、神を信じなさいっていう言葉です。神を信じなさい、まあ、これは僕が読んでる英語の聖書と Have faithIn God ってなんですよ、okay? 神を信じなさい。ただただ信仰を持ちなさいじゃなくて、ただ信じなさいじゃなくて、 Have faith in God、okay? なので、今日は神を信じなさい、 Have faith in God というテーマで話していきたいと思います。今日はちょっと事前説明会があるので、私が不得意な短めの説教をしたいなと思います。先ほど、昔からの仲いいベテランの弟子に、からかわれました。大丈夫か大先生なんて言われちゃいました。よく知ってるなみたいな感じで頑張ります。で、あえて今日は2つのポイントにしたいと思っています。信仰とは神様を信じること。ちょっとシンプル。信仰とは神様を信じること。2番目のポイントは、信仰を持つ動機は神様である。まあ、信仰、英語だと faith っていう言葉です。これはワンポイントイングリッシュレッスンなんですけど、faith の時にすごく大事なことは、舌を噛むことが大事なんですよ。まあ、噛みすぎちゃうとちょっとあれなんですけど、ベロの先んちょを噛むんですよ、faith。Okay. で、ベロが噛んでない状態ですと、もしかすると信仰じゃなくて、顔になっちゃうかもしれないんですよ。でこれはちょっと場合によってなんかすごく微妙なところがあって、まあ英語でね、 I want to have great faith って言ったら、まあ素晴らしい信仰を持ちたいっていうのは信仰者としては非常によろしいコメントなんですよね。でそれが I want to have a great face になっちゃうと、なんか自分がいい顔欲しいっていうところで、あ、ちょっとこの人ちょっとナルシストかなっていうこと思われて、支障があるかなと思います。ギリシャ語だとピステスという言葉で、まあ実はピステスという言葉は、ただ信じるのではなくて、やっぱり神様を信じるということで、多分信仰に近い言葉で、やっぱり確信がある。神様を信じる、神様に頼る、神様に対しての忠誠心という意味合いがあります。まあ英語の聖書だと結構、まあフェイスという言葉が使われているんですけど、一般的に、まあ英語のラングジですと、フェイスという言葉を結構一般的に使われています。例えば自分がスポーツを応援しているときに、ね、自分のチームが勝てることに対して I have faith と言えます。まあ今回のテストで自分は成績を上げられることに I have faith とか、ね、人に対して I have faith って結構気軽に言います。 ただし日本語で使っているこの信仰っていう言葉は、まあ一般的に普通に信じるっていうことは言わないですね。私が応援しているチームが勝てる信仰がある。まあこれは実はね、弟子は結構そういうこと言うんですよ。ね、でもそれはどうかなと思ったことがあります。私と何回か、妻と、スポーツ回線行くときに、うちの妻はすごく信仰概念的にスポーツ回線するんですよ。で、私はちょっとそれはちょっといけないんじゃないかなって、ちょっと思うことがあって、実はあるときこういう場面がありましたけど、一緒に野球観戦しました。外野席に座ってました。ホームランバッターが出てきました。私がポロッと、あ、この人ホームラン打ってほしいな。ホームランボールがこっちに飛んできて取れたら、なんと嬉しいな。っていうコメントしたら、うちの家内が必死に祈り始めました。そしたらなんと、ボカーンと来て、ね、自分の方向にスタンドに入ったんですよ。まあ僕が取れるところじゃなかったので、取れなかったんですけど、うちの家内はすごい大喜びして、もう私の信仰だって言って、ちょっと、じゃーって言って。そしたら、でも、ボール、ホームラン飛んできたんだけど、僕は取れなかったから、次の打席でもう一回祈ったら、もう一回ドカーンと来たんですよ。なので、はい。まあ、ある人はスポーツ観戦でも信仰っていう概念を使いますけど、一般はあんまりそうじゃないと思いますね。で、そこでまあ、信仰を信じる。で、何がポイントかっていうと、やっぱり信仰っていうのは、ただ信じるっていうことじゃなくて、神様を信じるっていうことが大きなポイントなんです。非常に当たり前のようで、すごくベーシックなポイント。でも注意していかないと、我々はもしかすると忘れがち、ね、ずれやすいところがあるかもしれません。私たちは、まず、何に対して、または誰に対して信仰を持ちますか。そして、どういう状況のもとで、私たちは信仰を持ちますか。実は時々もしかすると私たちは、神様じゃなくて、人に対して信仰を持っちゃってるかもしれないです。誰かの弟子、尊敬してる人、あるリーダー。または、状況に応じて、私たちの信仰が左右されてるかもしれない。この状況だから信仰を持てる。この状況だから信仰を持てない。もしかすると、かつての経験によって、まあこれは信仰を持てる経験、場面。いや、かつての経験からこれは信仰を持てない。ね、過去の成功体験とか、過去の勝利とか。ね、でそこで、どこを、ね、どことか誰に自分の信仰を置いてるかっていうことを考えていきたいなと思います。誰を頼りにしてるか。ちょっと想像してもらいたいんですけど、まあ、全然ないんですけど、東京キリスト教会のバスケットチームを作ったとして、バスケットやる人いますか？バスケット経験者。手を挙げてください。OK。なんか女子ばっかりですね。あ、いや、男性がいました。はい。OK。はい。そうですね。ということで、あれ、消えちゃった。大丈夫かな？ですね、おそらく今の手を挙がったところで、もし東京キリストの教会の、バスケットチームを作ったとしたら、ちょっと意外としょぼいチームになるんじゃないかなと思います。申し訳ないです。失礼しますね。別に皆さんにとって個人的に言ってるわけじゃなくて、まあどうしてもちょっと彩子ちゃんが目に入っちゃったので。何年前に、そういうのありました。東京、なんか、バスケットチームを作りました。で、上手い人が何人かいたんですけど、やっぱりそのチームはしょぼかったんですね。で、なんでしょぼいかっていうと、160センチ僕もそこに入ってたわけです。だからやっぱり僕が入ってるぐらいのチームだったらしょぼいわけです。まあ他の人はしょぼかったわけじゃないです。で、なんかその対戦相手として、なんていうかな、強い、人がやりました。で、ね、もし例えばこのしょぼいチームに対して、この方が、知ってますか？この方。ステファン・クリーです。この人は NBA の1位、2位を争っているスーパースターです。彼は、去年スリーポイントシュートの記録をすごく破りました。もう、この人はすごいです。とにかくすごいです。もう、本当に激うま。身長は実は低めの方です。なので、大学の時もあまり評価されなかった。でも、とにかくもうすごいスーパースター。どこからでもスリーポイントできます。で、あまりにもドリブルが上手くて、シュートが速いから、身長がないとか関係なく、誰もブロックできないんですよ。もう、どこからでもポンポン入れちゃう。もう、とにかくすごいです。 で、もう一つすごく大事な部分として、彼はアンダーマンを使ってますだけ。この方が東京キリスト教会のしょぼいチームに入ったら、絶対勝てると思うんですよ。ね、その、日本のプロリーグやってるすごい人でも、それでも勝てる。でそういう経験が多分20年ほど前にあって、当時、外国で元 NBA 選手だった牧師さんがいたんです。でそのしょぼい、チームにその方がいたんですよ。で、まあ、結果相手はすごく上手いわけです。だから相手は上手いからボンボン点が入るわけです。私がこうやってガードしようとしても、手をこうやって上げても顔にも届かないわけです。だからディフェンスできないんですよ。もうファウルしかないんですよ。でも結局その元 NBA の方がボールを持って、どけって言うんですよ。いいからどけって。どけどけっつって。で、その人がとんでもないところから、ポンポンポンポン、ね、スリーポイント入れて、多分結果的に同点の試合になったんじゃないかなと思います。ね、やっぱ、すごい人がいると、ね、その人の力を信じて勝てるっていうふうに思うかなと思います。Okay、実は、これはうちの辞書7です。Okay、で、これは多分7が3歳、4歳の時によくこういうことをやってました。実は子供が生まれた時に私はニュースウィークの記事を読んで、お父さんが乱暴に子供を扱うことは脳の刺激になる。から脳の発達にいいっていう記事を読んで、なんかそれをもう本当に信じちゃって、私は結構、で、お母さんたちってこうやって気をつけますよ。ああ、転んじゃダメみたいな感じで。で、逆に父ちゃんは、イエーイこの野郎みたいな感じで。なんかその違いがいいっていうなんか研究によってのよしじゃあちゃんとやってみようと思ってこういうことよくやってました、はい、で、やっぱこうやって、ね、片手上げてで彼女はあの軽いんですよね軽い、まあ、今でも軽いと思うんですけど当時は本当に軽くてもう平気でこういうことできましたで見ると分かるんですけどすごく僕のことを信頼してるんですよはいこの娘が先週あの高校卒業しちゃったんですよいやー本当に自分はもう年取ったなって感じですそれはちょっとやめてみましょうでこうやって頭の上にこうやって立ってるんですよで私が足首を掴んでそのままヒュッて前に倒れるんですよ、ね、でおそらくこれをできたのは彼女だけなんですよで実は長女も息子もやらせてくれなかったんですよおそらくこの子だけは信頼してくれたのかなと思って。おそらくまあ自分の体は結構軽いっていうこと。まあ自分も結構ね、腹筋背筋があって。で、まあ一応、まあ、ある程度の腕の力はあるので、まあパパはちゃんと腕の力があるから大丈夫だっていう、まあ僕に対しての力を信頼してくれて飛び降りてくれるんですね。で、これすごく、皆さんにやれっていうことをお勧めしてるわけじゃないです。一つこれをやることで、うまくいったら、親子の深い信頼関係の絆ができるんですよ。しかし一つ条件があって、絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に、当たり前ことなんですけど、落としちゃダメなんですよ。で、一回だけでもごめんなさいっていうのが効かないわけですよね。まあ、ここから落ちちゃったらね、脳障害に、逆効果かもしれないですね。脳の発達のためにやってたら、脳障害になっちゃったみたいな感じになるし、一度落としたら絶対に信頼してくれないから。ということで、まあ、パパの腕の力を信頼してくれて、ね、それで信じてくれて、委ねてくれたということです。で、信仰っていうのは、人ではなく、ね、親ではなく、ね、その対象が神様なんですね。なので、最初のポイントは、信仰とは神様を信じること。非常に当たり前のようなポイントです。今日はヘブライ人の11章から読みますので、そこを皆さんで開いてください。ヘブライ人11章の1節と6節これは何度も読んでいる信仰の定義です信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神が存在しておられることまた神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからですを信じる信仰というふうに考えたら非常にこの聖句は分かりやすいです。その望んでいる事柄を確信するということはどういうことか。やっぱり神様は私たちの望みです。神様が私たちが望んでいる 事柄に対して働いてくださるということを私たちは確信できます。この見えない事実を確認する、おそらく一番見えない事実っていうのは神様の存在そのものなんですよ。神様は目に見えないんですよ。で、その目に見えない神様であるにもかかわらず、私たちは彼に対して、まあ、確信しています、確認しています。目に見えないものを信じる、それは、まあ、ある一種の信仰かもしれない。でも聖書的な信仰っていうのは、ただ目に見えなくて信じれたからいいっていうことじゃなくて、神様を信じることにポイントがあります。で、それを考えると当然神様を信じる信仰がなければ神様に喜ばれることはないんですよ。神様に近づくものは、まず神様が存在していること、そして神様は我々が求めて、ね、で求めてさえすれば報いてくださる方であることを信じていかなければならないわけです。で、我々も聖書をね、クリスチャンじゃない友達に対しても、保護者だったら子供に対しても、私たちの普通の会話の中で、接している中で、目に見えない神様を信じる、やっぱその心を植え付けているかどうかを皆さんで考えていきたいなと思います。実は意外と私たちはそのフォーカスがないんじゃないかなと思います。いろんな場面で、時には素晴らしい勝利の場面で、時には非常に苦しい場面で、辛い場面で、敗北の場面で、目に見えない神様を信じることができる場面があるんですね。素晴らしいお祝いごと、勝利のこと、そこでただわーってお祝いするだけじゃなくて、ねえねえねえ、覚えてる？これ1ヶ月前から2ヶ月前からずっと祈っていたよね。目に見えない神様がこのように応えてくださったんだ。いろいろそういうことを伝えられる、教えられる場面があるんじゃないかなと思います。なのでシンプルに神様は私たちに信じてもらいたいです。皆さんもそうですね。自分の周りの兄弟姉妹たちがあなたのことを信じてくれなければ嫌な思いをしますよね。保護者の皆さんは自分の子供に自分の愛を信じてもらいたいですね。でも同時に同じく子供たちも保護者に信じてもらいたいというふうにあります。神様が私たちに対して彼のことを信じて、その信じる心を持っていかないと悲しむということを話しています。なのでそこで私たちは考えるべきなところは、結構私たちは平気で神様を悲しませちゃうんですよ。簡単に不信仰になるんですよ。自分が神様を信じてない状態はそんなにひどい罪ではないかのように私たちは振る舞うことがあります。聖書的な信仰は神様を信じることです。はい、ヘブラの11章、たくさんの信仰のヒーローが紹介されていますけど、今日はアブラハムから学んでいきたいと思います。ヘブラ書の11章の8節から10節を読みます。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことなる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。このヘブライ書の11章を読んでいくと、繰り返して信仰によってアブラハムが、信仰によってモーセが、信仰によってヤコブがっていう表現があります。まあ、そのままでいいんですけど、私は今週ずっとこの聖句を読みながら、まあ、くどいんですけど、神様を信じる信仰によってと入れてみたら、なんかもうちょっとピンとくるように感じました。まあ、僕が読んでる英語の聖書だと、By faith Abraham, by faith Jacob。で、それを、まあ、あえて、by faith in God、神様を信じる信仰によって。で、それを入れていくことによって、 さらにピンとくる場面が多くありました。どこに行くか全くわからないで、アブラハムは神様の言葉に信じてついていきました。どこに行くのか、どういう場所なのか、全く約束されていなかったです。皆さん想像できますか？不動産屋の、営業が来て、あなたのために素晴らしいマンションを提供します。すっごい、もう超特価格で、5000万円で、ね、提供します。あ、そうですか。あんまり安くないけど、わかりました。はい。で、どこにあるんですか？って言ったら、いや、知らないです。駅とか、いや、知らないです。何県とか、いや、知らないです。あ、じゃあまだできてない。じゃあ、とりあえず、設計図とか、そのマンションの写真とか、そのなんか、モデルホームとかありますか？いや、その何もないです。でも、僕を信じてください。5000万円で、超得のマンションです。って言ったら、買いますか？でも買わないと思います。やっぱり見たいですよね。やっぱり見ますよね。写真見るし、モデルルーム見ますし、なんとなく体験します。可能であれば、そのマンションも前もって買っている人たちの報告を持ちたいわけですね。今最近我々の、なんていうんですかね、このインターネットの時代だと、たくさんの、なんていうんですかね、評価がありますよね。トリップアドバイザーとか。皆さん使ってます？食べに行く前にランキング見ますか？あれに見るべきだと思います。見るべきだと思います。私はもともとそういうのあんまりやるタイプじゃなかったです。数年前に家内と二人で外国に行ってた時に特別なディナーをしようと思ってました。家内の誕生日だったから。で、なかなか日本で食べれない特別なロブスターディナーをしてあげようと思って、あるインターネットで良さそうなページを見ました。いいね。海辺でロブスター。これはロマンティックで素晴らしいなと思って。でもそれでトリップアドバイザー見たら結構ランク低かったんですよ。であんまりレストランがない街の中で多分ね30位ぐらいだったんですよ。で人のやっぱりなんていうの経験ね、経験を見ていくとなんか意外となんか美味しくなかったとか海が汚かったとかなんかねこれなんかホームページで出したらと違うなと思ってやめたんですよ。そのトリップアドバイザーで1位になっているレストランを予約しました。でこれがね大当たりだったんですよ。多分僕と家内の中でもう生涯多分トップ5に入っています、ね、こういうふうに見える素晴らしいんだっていうものがあれば信頼しやすい。アブラハムには全くその保証がなかったです。なんで彼は信じていったかというと、彼はその設計者を信じてたわけです。私たちのこの教会も非常に有名な方、有名な設計者によって作られたものです。でも有名な方に作られたにもかかわらず、ちゃんと、ね、あるんですよ、その図面とか。じゃあ有名な方だから信頼して何でもいいですっていうふうに立てていただいたわけではないんですよ。でもアブラハムは見なくていい、わからなくてもいい。神様が設計者なのであれば、その都市は間違いなく素晴らしくない。彼は別にアブラハムは見えなかったわけです。数週間前に、内水慎さんがそのなんかビジュアル化するっていうあれやりましたね。見てみましょう。で、なってないものを見えるようになっていく。そういう形で信仰を持つこともこれはこれで立派かなと思います。私はいくつか書いたところで直面したところは、あることに関しては見えたんですよ。あることに関しては見えなかった。何が見えなかったかというと、やっぱり信仰がね、難しいと思ったから。いろんな個人的なネガティブな感情を含めて、なんか、こうなってほしいと思いながら、なんかもう見えないみたいな感じで。で、どうですか？私たちは、見えなければ信じないのでしょうか？で、おそらくそういう状況になっているのであれば、私たちは信仰の置き場を神様じゃないと思うんですよ。自分が見えてるか、自分が信じてるかっていうところが信仰の置き場になっているわけです。でも本当の聖書的な信仰は自分が見えてるか自分が信じてるかっていうことは関係ないはずです。今年ある出来事があって、私にとってはずっと抱えている難しい問題 に直面しなければいけない場面がありました。まあ、私はこう思いました。結構信仰の説教をしてる、または聞いてる、でもその割にはこの場面に関しては不信仰だったんですよ。で、自分がまあ不信仰を正当化するいろんな理由があったんですが、これはもう結構長い間変わってる、なかなか変わんない、もうこれは私の30年近くのまあね、豊富な牧師の経験の中ではこれはもう難しいタイプの問題だみたいな、結構そういう言い訳が欲しいことを思ってました。私だけじゃなくて他の素晴らしい信仰者も関わってるにもかかわらず全然うまくいかない。でもそこでいやこれは違うと思った。で、私は一つ、まあ、プチ悔い改めをして、先が見えない、どうなるか分かんない、でも信じることを決心してその問題に向かってきました。で、そこでプチブレイクスルーがありました。私はまあ一緒に関わっている人たちにみんなに言いました、ね、どういうふうになるか僕は見えないです、わからないです、解決法はさっぱりわかんないです、でも神様がいるのであれば絶対に道があること信じます。まあちょっと偉そうなこと言ってしまいました。でもその中でプチブレイクスルーがあって神様が働いてくださったということを感じています。ぜひ私たちも信仰の話を聞いて、ああいい気持ちだっていうことじゃなくて、難しいことに対して信仰を応用していきましょう。見えても見えてなくても関係ないです。神様が設計者であれば間違いなくそこは素晴らしい町であります。続けてみましょう。11章の11節から12節。信仰によってアブラハムは不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束なさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。科学的に生物学的にサラが子供を産むのは無理のはずだった。別にね、サラは年取ってたけど、ね、若い時から毎日ね、テレビ体操してて、まあ実際にね、まあ100歳だったけど、本当は70歳、そういうことじゃなかったんですよ。ね、無理だったんですよ。人間には無理。でも神様には、ね、死んでる、ね、もう死にかけてるもの、ね、もう子供を産めない状態から命を生み出す。神様ならできます。非常にシンプルなことです。人間では到底無理だけど、神様を信じてるから神様ならできます。おそらくアブラハムはどのような形でサラが子供を産むかってことははっきり見えてなかったのかなと思います。続けてみましょう。17節。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。素晴らしく子供ができました。それなりに大きくなりました。ある意味神様はそのアブラハムにイサクを殺せっていうわけです。どう考えてもこれは意味不明なんです。理にかなっていない。なぜ神様はこんなことを言うんだ。ましてはイサクから生まれるものがあなたの子孫になるわけだから、イシマエルじゃない、イサクだ。つまりイサクを殺してしまったらその後の子孫はないじゃないか。どう考えてもこれはナンセンスだと聞こえます。何言ってるの神様。これって意地悪なのか。複雑なのは彼は神様を信じてるわけですね。でもこの信じてる神様が彼を試すわけなんですよ。私たちも試される場面ってあるんじゃないでしょうか。皆さん経験したことあるんじゃないですか。これは意にかなわない。神様なんでこういうことが起きるんだ、なんで自分に祝福がないんだ、 なんでこの人に祝福あるんだ、なんで一生懸命やってるのにうまくいかないんだ、これはおかしいじゃないか、私は神様を信じてこれを捨てた、これを決心した、こうなるはずだと、でも結果的にこうじゃない、神様これおかしいんじゃないかと思って神様を疑う場面、長い弟子であれば必ずあるんじゃないかなと思います。これって結構苦しいと思うんですよ。おそらく弟子になりかけの時には何一つ神様を疑わないで喜んで神様についていった、喜んで犠牲を払っていた、何年も経って自分の信仰が成熟しているはずにもかかわらず実は疑問と質問が増えている、そういうジレンマを感じる弟子は多いのではないかなと思います。でここで考えていきたいことは、理にかなってない時、神様が言っていることがおかしいと思える時に私たちはどう反応しますか。私の経験を振り返ると、時には神様に不平不満を言いました、時には怒りました、神様に対しても、または人に対しても、状況に対しても、反抗的になったことがあります、またはアボイダなので、もう神様がこうやってくれないんだからいいやみたいな感じで問題を避けて神様を信頼しない、自分で自分の人生をコントロールするようなやり方をしてきました。時には自分の思いを、違うって分かりながらこれが御心だみたいな形で強引に通そうとしたこともあります。でもアブラハムはそういうことをしなかったです。アブラハムには神様を信じるという選択しかなかったです。複雑ですね。アブラハムを通して子孫ができる、でも殺せって言ってた、神様が殺せって言ったから殺すしかない、で殺すんだったら死ぬわけです。でそこでヘブライ人の手紙を書いた人はこういう解説してますけど、おそらくじゃあ殺してもイサクによって子孫ができるのであれば、唯一それが成り立つ方法はイサクは一回死んで復活するしかないわけです。で死んだ人が復活することを信じることは簡単なことではないんですよ。アブラハムの時代においても今の時代においても、実はイエス・キリストの復活を見た人ですら復活を信じられない。そこで別にアブラハムはなんか復活を信じれる優れた信仰があったわけではなくて、シンプルに神様を信じて神様の言う通りになるんだったら、唯一考えられる方法は復活しかないという結論になるわけです。ポイントは何かというと、何があっても彼は神様を信じました。ぜひ皆さん、私たちは信仰者として自分の信仰を神様に焦点を置きましょう。過去の経験ではなくて、自分が信じる信じないの思いではなくて、周りの状況ではなくて、人ではなくて、神様がいるから信じる、それが本当の信仰者の信仰であります。神様は何でもできます。自分がその結果を見えたとしても、見えなかったとしても、時間がかかるもの、複雑なものだったとしても、神様がいて、神様が万能だから、神様は必ずできる。その信じる心から揺らがないのが本当の信仰者であります。ぜひ、神様を信じる男性女性として生きていきましょう。ただただいい行いをするのではなくて、ただただ述べ伝えていくのだけじゃなくて、神様を信じてるから犠牲を払っていきましょう。神様を信じるから正しい行いを行っていきましょう。神様を信じてるから人を愛するように努力していきましょう。最後のポイントは、信仰を持つ動機は神様である。わけわかんない言葉ですね。 何言ってるんだ。ずっとこの3ヶ月間、信仰について、信仰を持ちましょう。信仰を悔い改めましょう。もっともっと信仰を持っていきます。そういう話をしています。信仰者として、より信仰深くなるっていう姿勢って素晴らしいんじゃないですか。いいことじゃないですか。じゃあ自分の学び会にこういう兄弟がいます。 いや、自分はもっともっと信仰深くなりたいです、もっと変わりたいです、もっとアブラハムとかこういう人の信仰のヒーローにもう信仰深くなりたいです、である兄弟が言ったらどうしますか。多分みんなどうしますか。終わった、ちょっといい、ちょっとあなた言ってること間違ってる、ね、信仰を増やすとか信仰を増やすとか、ね、いいの、不信仰もたまにはいいの、ね、であなたみたいにもっともっと信仰信仰みたいになると高慢になるから、もっと不信仰になりなさいって、そういうこと言わないですよ ね。保護者の場合、自分の子供がねえねえお父さんお母さん今日クラスにいて、もっと自分は神様を信じる信仰を持ちたいんだ、で子供が言ったらどう思うんですか。いやー、なんか感動するんじゃない、もしかしたら泣いちゃうかもしれない。でそこで保護者が、何信仰信仰って言ってんの、もっと勉強しなさいって言いますか。多分言わないと思うんですね。まあ、何を言いたいかっていうことは、信仰を持つことは当たり前のようにいいことなんですけど、なぜ私たちはより信仰深くなることを求めているか、その動機をちょっと考えてみてもらいたいなと思います。もっと信仰を持って多くの奇跡を見たい、もっと信仰深くなって多くの人に救われてほしい、もっと信仰深くなってもっと神様の栄光を表したいし、神様の栄光を見たい、もっと信仰を持って人を助けたい、役に立ちたい、信仰を持つことによってよりいい信仰者になりたい、もっと信仰を持って変わりたい、自分の弱さ、自分の罪を乗り越えていきたい。これ一つ一つは素晴らしいことなのかなと思います。悪くはないと思います。でもこのような動機だけで信仰を求めるのは決して正しいのかどうか、まあそれを考えていきたいなと思います。もう一度ヘブライ書の11章戻りましょう。13節から16節を読みます。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っているのなら戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際はからさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼の神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼のために都を準備されていたからである。ヘブライ書の11章に書いてある紹介されている旧約聖書の偉大な信仰のヒーローたちはみんな素晴らしかった、信仰にあふれていた。でも約束されたものを手に入れないまま去ったと書いてあります。約束されたものが手に入らなかったにもかかわらず、まあ遠くから見て神様を信じ続けたわけです。結果が与えられなくても見えなくても神様が作った故郷をずっと熱望し続けました。彼の信仰を持つ目的は結果ではなかった。私は最近ある、弟子とこういう会話してます。まあ、その弟子はちょっと最近、ちょっとスランプになってます。調子悪いんだ。最近コアタイムが良くないんだ。ちょっと心が良くないんだ。周りの兄弟姉妹たちが愛を持っていろいろ叱責してくれてるけど、ちょっとあんまり受け入れなくて結構反発したりとか、とにかくやる気がないんだ、ちょっと世の中的に走る動機も、ね、生まれてきたんだ、そういうことを話しました。でどういうことがあったのっていうことを話したときに、まあおそらくこういうような形です。神様のために一生懸命やってきたんだけどうまくいかない、この人心を尽くして愛したんだけど、この人はクリスチャンになったんだけど、この信頼してた友達だったんだけど、心を上げた、心を開いた、ベストを尽くしたけど ていう話でした。まあそれはそれで分かりますよね。心を尽くして神様のために一生懸命働いて、まあ思うような結果にならないとがっかりすることは、まあそれはそれでいいと思いますね。でもそのコメントの中でやっぱり何が動機なのかってことが見えてくるんじゃないでしょうか。時々私たちは神様のためだと思いながら、実は信仰を持ちたい動機が微妙にずれていくっていうことがあります。神様のためと言いながら、実は自分は結果が欲しい、自分が使われたい、時には人のためと言いながら自己満足になりかねないこともあります。実は最終的に対し、もちろん人が変わっていくことを見たいですね。神様が人が救われていくことを望んでいるから、もちろんそれは素晴らしいことであります。でも結果を求めることが私たちが信仰者として成長する動機であってはいけないのかなと思います。ここに書いてあるのは、彼らは、まあ、違うところに行きたいと思ったらいくらでもチャンスがあった。でも結果があってもなくても神様の都を熱望し続けた。神様に完全に忠実だった。だから神様は彼らの神と呼ばれることを恥としないわけです。神様は誇りに思っています。この方々は結果がなくても私に忠実だ。だから私も彼らの神として彼に忠実だろうと思うわけです。ぜひ皆さん、結果ではなくて、自分の個人的な成長ではなくて、神様を愛しているから、神様と親しくなりたいから、そして最終的に神様と一緒に天国に行くために信仰を持っていきましょう。私たちの信仰を持つ動機は神様であるべきです。自分でも周りの人であるべきではないと思います。もう一度信仰者として神様にフォーカスを入れていきましょう。神を信じなさい、非常にシンプルなポイントだったと思います。聖書的な信仰っていうのは神様を信じることです。人じゃなくて、状況じゃなくて、変わらない万能な神様に自分の目を向けていきましょう。2番目のポイント、信仰を持つ動機は神様であります。成長のためでも結果のためでもなく、神様に忠実であるために、神様を愛するために、神様に喜ばれるために信仰を持っていきましょう。説教あります。ありがとうございました。ではこれから、聖餐式に移りたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架を思い出す時間であります。ぜひこの時間で神様が働いてくださったこと、感謝の心を持ってキリストに敬意を表して聖餐式を取っていきたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、尊い聖餐式の時間ありがとうございます。イエス・キリストの信仰にあふれた、愛にあふれた犠牲の技を思い出していきたいと思います。私たちのような罪人が本当に救われるために、そして私たちが変われる、救われるという信仰を持ってくださり、十字架にかかってくださったイエス・キリストに敬意を表したいと思います。どうか私たちの心に感謝と、そして信仰が満ち溢れることができますことをお祈りします。どうか私たちは常にあなたを見上げ、そしてイエス・キリストの十字架に心を砕かれながら信仰者として生き続けることができますことをお祈りします。この尊い時間に感謝して、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。